こんにちは、八田正幸です。
横田正幸です。
前回というか前回に引き続き、2005年の10月20日分の続きをお送りします。はい、ゲストは、大常さんと無印吉澤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますっていうか、もう我々は収録は済んでるわけですよね。
あれって言うなよ。ダメだよ。
そんな感じで、はっきり言ってこの続きの方が面白いので、今回は多分続きの前はあんま面白くなかったと思いますので、続きを楽しんでいただければと思います。ではここからは、前回の続きでございます。じゃあ次、ちょっとこれでえらい時間を作ってしまいましたが、モバイル NTT ドコモ 902i シリーズと新サービスを発表。チラシの裏曰く、チラシの裏曰くっていいですね。素晴らしいですね。NTT ドコモは10月19日に 902i シリーズを発表した。902i シリーズではこれまでフォーマーシリーズをリリースしていなかったソニーエリクソンが新たに参加し、都合6機種がリリースされることになった。うち OS に Linux を搭載するのが N902i 日本電機と P902i パナソニックモバイルコミュニケーションズの2機種、シンビアン OS を搭載するのが F902i 富士通、D902i 三菱電機、 SH902i シャープ、 SO902i ソニーエリクソンの4機種となっている。フォーマー 701i シリーズで先行サポートされていた i チャンネルを 900i シリーズとして初めて搭載したほか、新サービスのプッシュトークおよびナンバー、マルチナンバートルカーに対応した点が特徴と言えるだろう。続くのか。じゃあ続きましょうか。あとコメントの数数えてなかった。続く、54コメントですか。
はい。まあまあですね。
続くのか。続く、どこに続いてんだ。あ、まだ続いてんだ。もういいですか。なんかすごい長いんですけど、これ。まあ、とりあえず、じゃ最後の結論は、なかなかのバージョンアップではないかと思われるが、スラッシュドットジャパンの皆様が興味を惹かれた機種やサービスはあるだろうか。うん、でも先ほど、ちょっと前に言いましたように、私、キョーポンを使ってるので、さっぱりわからないんですが、あ、どなたか。
この au なんでちょっと。
いや、だから、プッシュトゥートークなんでしょ、最大の。あの話題っていうか、バージョンが
新
しい機能。何なんですか、プッシュトークって。
これは専門家の吉田さん、どうぞ。
ああ、プッシュトークっていうのは、なんでしょうね、音声版のそのインスタントメッセージングみたいなもんで、なんか音をなんかまあ喋ると、そうすると結局、まあ、相手側にその、まあ、リアルタイムの音が鳴ったり、もしくは一回溜めといて、こっちがなんか、これ聞こうと思って聞くと、なんか音が鳴ったりっていう感じで、音っていうか声ですね、相手の声が。
トランシーバーみたいなもん。
トランシーバーじゃないの、それ。
トランシーバーみたいなもん。
はい、簡単に言っちゃうとトランシーバーです。
なんかボタンを押しながら喋ると通じるみたいなやつですよね。
そう、もしもしどうぞみたいな、そういう感じですね。
それはどのあたりがいいんですか。
定額なんです、音声が。
定額っていうのは、
いや、ここにあの続くのところにちょっとコメント書いてありますけど、月額1000円払えば、だからそのトランシーバー機能が、まあ、あのほぼ定額で使え、ほぼっていうか定額で使えるんですよ。
はあ、じゃあ例えば私が横田さんにかけるとしますよね。
うん、
そうすると1000円でいいわけだ、かけ放題なわけですか。
1000円で、そのただしそのトランシーバーみたいな会話がかけ放題。
うん、私が一方的に横田さんにわーわー喋って、はいどうぞって言って、今度は横田さんが一方的にわーわー喋るって感じ。
まあ一応1回のそのなんとかっていうのは30秒、30秒でいいんだよね。確か30秒ぐらい抑えられているはず。30秒でいいんじゃない、30秒で抑えられてるはず。
じゃあ30秒ごとに攻守交代するわけですか。
そう。
それは、何がありいいんですか。それはその定額だってことだけ。
定額っていうのはあんまりメリットじゃなくて、その相手なんかいちいち受けてもらわなくても、なんかこっちが喋るとすぐ向こうに聞こえるってことで、多分その仕事場とかでなんかそこで連絡取んなきゃいけないとか、そういう状況で使えるっていう技術だと思うんですね、基本的なメリットって。だからあまりコンシューマーに持っていって嬉しいものなのかなって、ね、僕はよくわからないんですけど。
まあ、スラッシュドットの指揮者の意見によると、うん、探偵ごっこに向いているっていうことのようですけど。
いや、本当にそんな感じなんですよ、だから。
探偵ごっこに向いてるんですか。
で、
要するに、プッシュトゥートークにすると、そのドコモのこの回線というかシステムがすごい楽ちんになるから定額にできるよっていうだけの話だよね、これね。わざわざプッシュトゥートークに、こうシステムをなんか新しく作って、すごいネットワークトラフィックもたくさんかかったとか、そういうサービスではないわけだよね、これ。
まあ、サーバーに1回、まあ、送らせて、それ貯めて送るっていう感じになるから。
で、最大20人にそれをバーってばらまく。
バーっと。
あ、それはあれですか、ワントゥーメニーなんですか。
そうですね。
なんか3人、3人以上複数でから、うん。
それだったら探偵ごっこっていうか自衛隊ごっこもできますよね。ね、サバイバルゲームとかでこう、結構有力な感じですよね。
で、
こちら隊長、こちら隊長とか、
ね。いや、ほんとそんな感じで。
隊員全員。
の喉のあたりのスイッチをこうパチッと押して、ね、通信するそういうことですよ
ね。ね、それでね、チャフとかかかってね、うん、なんか感じの時にこう千葉の山奥だと通じませんとかね。
そうね、柳沢慎吾 のタクシーのネタとかができる。
もうなんかもうまたまたなんか年寄り臭い方になってますね。
柳沢慎吾は最近のテレビでやってるじゃん。
そう、最近のネタだよ。あのパトカーだとか。
ううううとかやるでしょ。
最近か、
どうしようも
ないですね。あのタバコのあのセロハンでさ、口に当
たってさ。
いやー、まあまあ、どうしようもないですね。
結論それかよ。
まあまあ。でも、プッシュトークって名前いいですよね、すごい。うまく考えたなと思いましたけど。
え、でもこれもともとさ、だってこれ海外のサービスだろ、だって。
うん、そうだよ。
海外の
プッシュトークの、いやいや、プッシュトゥートークの2を抜いただけっていうのは結構うまいなと思ったんだけど。
あ、プッシュトークなんだこれ。あ、本当だ。
プッシュトークだよ。
へぇー。
じゃあ我々のあれですね、ポッドキャストのタイトルはポップトークにしましょうか。
いいんじゃないのこれ。
聞いてるやつがドン引きみたいなね。もうどうしようもないですね。あ、最後になんかいい渋いコメントで終わってますね。なんだろう、マイクロアイトローン全滅とか。SH がシンビアン OS にスイッチしたので、国産 OS である、マイクロアイトロンを搭載した端末がなくなってしまいましたね。日本人としてちょっと残念です。全滅というわけではないらしいとかいう反撃が来てますけど。
うん。うん、あ、やっぱ、スラドにはまだトロンな人が結構たくさんいるんですね。
うん、素晴らしいですね。なんですか、私の、こう、なんですか、ライバルというか。
ライバルな
の？ライバルがわかんないですけど。ブルートゥース一方、まあそんなとこかな、そんなと、うん、でも確かに最後の書いてる人は言っておっしゃってる通り、やっぱりさっきの W03 と比べるとちょっとね、パッとしないですね。まあ比べるのも申し訳ないんだけど、
うん、まあただほら、これドコモが音声定義がこうやったっていうのは、そのなんか、まあ、先ほど吉田さんはちょっと違っておっしゃいましたけども、やっぱりマーケティングっていうか、そういう印象的なものはやっぱ強いと思いますよ。
ああ。
うん、まあこれはじゃあ、どうでしょうね。まあこんな感じですかね。
散々喋ってたじゃん。まあいいけど。
まあそっか。じゃあ次行きましょうか。次、ナノ ITX なマザーボードやベアボーン続々、 VIA 純正品も来月登場予定。これはでもなんでここに取り上げたんだ。
セクションに。
うん、昨日高速電脳に行ってきたばかりのアノニマスコアド曰く、高速電脳、アスキー秋葉2号の記事より、以前スラッシュドットジャパンでも記事になった VIA の超小型マザーボード企画、ナノ ITX で製造されたマザーボード、エデン N が発表から2年、最初のサンプル版流通、サンプルながらごく少量販売されたらしいから、1年半を経てついに発売となる模様だ。サンプルを公開した高速電脳では、入荷時期は11月中旬から下旬、ラインナップは 800MHz 版ファンレスから、ファンレスと 1GHz 版ファンアリの2種類、価格はいずれも未定としているが、先日登場した 1GHz 版エデン N を用いた、デュアル CPU の VT310DP よりは安くなるとのこと。また今回のサンプル版と製品版では、仕様に若干の変更があるとのことなので注意したい。記事では写真も掲載されているが、比較のために並べた DVD メディアと同サイズといかに小さいかがわかる。また昨日の時点で VIA 製 CPU ではなく AMD 製 CPU、ジオード LX を使ったナノ ITX のベアボーン、静かがオレコンハウスで展示同時デモを行っており、上位版の静かプロと共にすでに発売されている。そして年末登場予定のナノ ITX ベアボーン、ピッコロ、仮称、CPU は 1GHz 動作は種類不明が、こちらは展示のみだが見ることができる。超小型 PC 好き、VIA CPU 好きには目が離せない精神ラッシュとなりそうだ。だそうです。皆さんはこういうの好きですか？
いえ。
すいません、全然わかんない。
俺結構興味あるよ、これ。
あ、お願いします。
いや、僕もね、結構興味あるんですよ、VIA ね。なんでかっていうと、家にサーバー置こうと思ってて、最近ちっちゃいお弁当箱ぐらいの、 あれ売ってますよね。
あ
の、音声オン PC っていうのが。あの、僕が買おうかと思ってたのは、あれですわ。あの、ちゃんとこういう時事前に下調べしておけばよかったですね。名前は出てこない。B サイレントっていうのがどっかから出てるんですよ。
ね、あ、あるあるある。
どこだったかな、あれ。どうでしたっけ、メーカーは出
た、あの、変。秋葉原系かなんかのやつですっけ。
で、あの、変な、くだらないって言っちゃ申し訳ない。変ってこの名前の製品ばっか出してるところですよ。
いい列かな、
いい列、いい列、そうそう。うん、ね、あ、かな、ハリーポッターとかなんかそういう名前の。
そうそうそう。
どうしようもないのですよ。あ、そのマシンはなんか良さそうですよね。なんか B サイレントもなんかのシャレらしいんですよね。あの、山口桃江かなんかの曲の、あれらしいんですけど。まあ、それはだから。
設計者の年代がわかる
よね。わかりますよね。あの、そういう、それは、シャレになってないとかいうかわかんないんですよね、普通。
なるほど。確かにシャレになってないね。
というか、そういうなんかマシンで、それはそういいんだけど、本当にちっちゃいマシンで、うん、あの、PDA ぐらいの大きさなんだけれども、で、消費電力も 30W かなんかなんだけれども、あの、VIA のエデンを積んでるんですよね。そういうマシンなんですよ。で、私買おうかなと思ってたというか、思ってるんですけど、今でも。それで、大瀬さんは興味が終わりなんですか？
なんかほら、なんだっけ、クロート志向とかさ、IO データのなんか挑戦者とかで、なんか、
ああ、ありますね。黒箱、白箱ね。
うん、うん、あるじゃない。ああいうのにデビアン入れたりする人もいたりさ、するからさ、そういうのが欲しいなと思ってんだけど、まだ全然買ってないんだけどね。
僕も、黒箱を買おうかなと思ってたんですけど、あれはパワー PC でしたっけ確か。
うん、そうだ
ね。で、白箱は確かあれ SH かなんかなんですよね。
うん。
私の記憶が確かならば。どっちも面白いですよね、あれは。うん。で、安いしね。あんまり高くないですよね。5万で全部揃うぐらいですか多分、ハードディスクも含めて。そうですね。ただ、高速電脳とかオレコンとか言われて分かる人が東京在住者以外にいるのかっていう。ヨゴさん分かります
僕もだって東京住むからさ、
うん、東京在住なんだ。秋葉原行ったことあります？
あんまないんだよね。
あ、そうですか。秋葉原でもね、ヨゴさんはどうせメッセさんおとしか行かないでしょ。
うるさいよ、うるさいよ。
まあコメント見ましょうか。コメント、そうですね、コメント41コメントついてますか。そうですね、まあそんなに面白い、面白い、またなんか高崎でものすごいスピードで走ってる音がしましたけど。
ああ、しかったね、
今。
コメント見ろよ。
コメントは見てますよ。ねえ。どうなんでしょう、製品競合。Mac の製品と競合していると私は常々、あ、そうですね、確かに Mac mini と被ってるような気がしますね、そういえば。そうか、Mac mini って選択肢もあるのか。
でも、あれをサーバーとして使う人はいるか。ね、ごめん。
あ、結構いるよ、あれ。
だったら、ま、こういう視点でしょ、
うん。
そうそう。2.5 のハードディスクだからちょっと不安かなっていうのはあるけど、まあでもそれでも使ってる人いるよね。
なるほど。まあ、そんな感じで、それが一番、なんていうか、ハッとするコメントだったような感じですけど、よろしいですか、皆さん。
はい。
はい。じゃあ、これは面白かった。私も多分買うかもしれませんね、エデンベースのなんかマシンはね。はい。じゃあ、こんな感じで。そうですね。じゃあ次行きましょうか。なんか多いですね、今日は。Firefox 1億ダウンロード突破。BTM 曰く、モジラコーポレーションは19日未明、現地時間に Firefox が1億ダウンロードを突破したと発表しました。これは本家の記事にもなってるんですね。で、Firefox は、スプレッド Firefox などでユーザー自身が草の根運動を展開し、世界的にも有名なブラウザとなった経緯があり、先日、ベストオープンソースマーケティングキャンペーン2005という賞に輝きました。今、オープンソースのマーケティングとして最も成功したプロダクトとしてよく取り上げられ、注目を浴びています。この発表が、今後の進展に少しでもプラスに働けばよいなと、タレコミ人は期待しています。
うん。
うん、なるほど。いかがですか、皆さん。
いや、いいんじゃないですか、僕は
ファイアフォックス使ってるよ。
うん、使ってますから、僕も。
僕はルナスケープを使っています。
ルナスケープなんだ。
いや、いや、
使ってないのかい。
いやいや、Linux では、GNU Linux 上では Firefox ですけどね。
うん。
今ちょうど Windows、録音のためだけ Windows 立ち上げでやってるので。いや、別に Firefox いいんですけど。でもね、あれですよ、レンダラは月光ですよ。
ああ、まあそうだ。ああ、なるほど、
うん。うん。まあいいんですけどね。じゃあコメント見ましょうか。36コメント。そうですね。1億、すげえです。となるとかなりのシェアを取ったのでは？ そうなの？
そうでもない。
まあダウンロード数だからね。
うん。
なんか途中で切れてまたさダウンロードするとかいう人がいそうですよね。一人で20回ぐらいね。
変わったらね。
うん。すごい変わってるからね。スパイオックスバージョンが。
うん。
まあまあでも素晴らしいことですけどね。
うん。
一時はね潰れるんじゃないかって言われてたような
、ね。そう。
あれここまで来てるわけですからね。大変いいんじゃないですかね、CBS から毎日落としてビルドしているんだけどこれはダウンロード数には入らないよねってことで全然貢献していないわけか、うん、まあ貢献していないわけかって何に貢献しているのかによるような気がしますけれども
まあダウンロード数じゃないですか別に、
うん、そうですね、はいはいはいまたなんか、この間のあの、アドビの時もありましたけど、スラッシュドットにあの、Firefox のバグを報告してる人がいますね。Windows 版でしばしば起きる理不尽なプロセスロックへの対処はまだなんでしょうかね。長く動かし続けた状態でファイル保存しようとするだけで十数秒から数十秒の間、再開が処理すら止まってしまって、不便で。それはここに書かれても、どうしようもないんじゃないかっていう気が。
でも結構ね、1.0 点なんだいくつ版のっていうのは有名な、うん、仕様なんだよねこれね。
あ、そうなんですか。
1.5 で治るよって言われてみんなそれを待ってる状態かな。
なるほどね。まあそうなんですか。
ベータがもう出たんですよね。ベータ2がだからもうすぐ 1.5 も出るはずです。
なるほど、
はあ、
よろしいんじゃないですかね。すごいのか。1億ダウンロードって世界的に見ればまだまだな方じゃないんでしょうか。IE のシェアにはまだまだ追いつきませんね。
そりゃそうだよな。
まあそりゃそうだ、
うん。
まあなんか最後の最後で盛り下がったところで。皆さんの意見は、まだまだ頑張らなきゃいけませんねっていうことで。じゃあ、何でしょうかね、
はい。
そもそもベストオープンソースマーケティングキャンペーンって何なんですかね、これ。これはでも多分、あれですよね。こういう、その、ベストがあるんだったら、ワーストも多分やってほしいですよね。
ワーストはでも
多分なんか10年連続でデビアンが受賞しそうな気がしますけどね。まあ、今年からやってるんですか、俺どうやら。よく知らないけど。なんかね、ワーストマーケティングアワードに関しては多分デビアンだと思いますね。次、Mac、PowerMac G5。ワードデュアル新パワーブック G4 発表、アイコルビジュエ曰く、アップルが今日、パワーマック G5 クワッドおよびパワーマック G5 デュアルおよび、モニター解像度およびばっかだ、モニター解像度およびバッテリー容量が上がった新モデルのパワーブックを発表しました。パワーマック G5 クワッドは 2.5GHz のデュアルコアパワー PC G5 プロセッサを2機搭載する。クワッドデュアルとも PCI Express アーキテクチャを採用した。新パワーブック G4 は15インチモデルのモニタ解像度が 1440×960 ピクセルに、17インチモデルでは 1680×1050 ピクセルになった。だそうです。
うん、
はい。私は Mac を使っていません。
もう15インチのパワーブック使ってるよ。
あ、どうですか。
これのマイナーチェンジがね、まあ、噂が3週間ぐらい前からあったんだけど、もうこのマイナーチェンジを見て、勝ったって思ったもんね、これ。
お
悔しくないぞって。
海外なんですか？
いや、だからその、もうそろそろもう、春ぐらいからもう売られて、そろそろマイナーチェンジの時期だなって言われてて、
うん、
ジョブズがなんか発表するとかってイベントのやつがあるたびにみんなこう心を痛めてたわけだけど。
なるほど。
うん、バッテリーと液晶がね、ちょっと改善されたぐらいだから、下手すると今在庫にある前のモデルを買った方がお得じゃねえのっていう話になるよね、これ。
わしの悲しい身の上話をしてもいいですか？
あ、どうぞどうぞ。
私は、昔使ってたラップトップ壊れたんで、ヒューレットパッカードの、NX4800 を買ったんですよ。
あ、はい。
で、それはね、なんか不思議なマシンで、まあ、よくできてるマシンなんですけど、売りの一つがね、
うん、
JBL っていう有名なオーディオメーカーがあるんですが、
はい、
JBL のスピーカーを搭載っていうのが、ラップトップなんだけど売りだったんですよ。
うん、
で、なんかその直後にマイナーバージョンアップされて、
うん、
NX4810 とかいうのが出たんですね。で、ほとんど同じなんですけど、うん、今度はアルテックのスピーカーっていうのがついて、アルテックも有名なメーカーなんですけど、ね、 で、なんで JBL のメーカーがアルテックのメーカーに変えたのかが、私、未だにわからないんですが、誰かわかりますか？
まあ、リスナーの方にね。
リスナーの方。
ああ、リスナーからのコメント。
全国2000人のリスナーにこう。
多いな。
まあ、なんか、たちまち、こう、旧モデルになってしまったものを買ってる人間としてはどうかなっていう。
まあ、よくある話で。
まあいいんですけどね。
いや、今、パワーブックだけど、バーマック G5 よ、
はい、
パワー型の方も、うん、こっちの方がどっちかというと目玉の発表かなという気がしたん
で、そうですね、デュアルコアだしね。
うん。
パワーブックはおまけかな。
なんかちょっと詳しい人のミクシー日記とかを見ると、
はあはあ、
その、MacOS 10.3 までのダービーには良かったんだけど、その上に乗っかってる BSD レイヤーが、要はデュアル CPU までしか性能がうまく発揮できないみたいなのがあったらしいんだよね、ロックが。
なるほど。
なんかその ネットワークと、IO、ディスク IO のロックの2つまでしかこう頭打ちになっちゃうから、だから10.3までは、うん、CPU を2個以上積んでも意味がなかったんだけど、10.4 になってその BSD レイヤーが改善されて、要は FreeBSD の方のマルチプロセッサーの処理がうまくなったから、うん、その、4発とかそういう風にたくさん積んでも性能が出るようになったからこれを出してきたんじゃないかっていう話。
なるほど。それはいいかもしれませんね。うん
うん、今回ジョブズは出てこなかったんですよね、この発表には。あれ？
いやいや。
これどこでどう発表したんだこれ。
わかりませんけど。
普通にサイトで発表したのかねこれ。
いや、発表会やったはずです。
発表会やったの。
アップがやったんです。で、確かジョブズは出てこなかったような気がしたけど、
一応まあでもあれですよね。
社会
人リリース出しただけ。社会人やったのかな。
社会人やったはずです。PC ウォッチあたりに確かそれが載ってるはず。
まあ、すごいマシンですけどね、これね。16ギガまで拡張可能かメモリが。
すげえな。
へえ。大したもんですね。まあでもです、うん、まあタワーだからね、一応コメントじゃあ見ましょうかね、55コメント、どうでしょうね、モンスターマシンになりましたね、そうですね、はあ、はあはあ、なんか濃い話が、展開されアップルのウェブサイトよりフェザー級のチャンピオンパザファーブック G4 は一日中楽に持ち運べるほど軽く、最軽量モデルはわずか 2.09kg で全然軽くないですね。まあ私はあれですよ、 2.7kg のラプトップを、その悲しいラプトップを抱えて歩いてますけどね。
あ、
まあね、パワーブックナノとかいいですね、確かに。
で、そうな感じするけどね、フラッシュメモリーついてやつでさ。
なんか、あれだよね、ハンドル回すと充電できるとかね、
そう。いや、みんな右腕で鍛えられるみたいなね。こっちなんかテリオスってマシンありましたよね。ああいうのでもいいのかな。店頭でMacノートを、Mac ノートをいじって、いつも思うのが、あの液晶画面の暗さです。暗いんですか？
どうなんだろうね。そんなに思うほど。
僕ね、あんまりしげしげと見たことがないんでわかんないんですよ、Mac の音ってね。どうなんだろう。
基本的にほら、共産主義でさ、横並びだからさ。
ああ、
ね、いい。
でもなんか明るさは従来比で 46% 向上とか書いてありますね。そうなんだ。じゃあ買おうかな。一回 Mac も買ってみたいんですけどね、お金がないんですけど。まあ、そんな感じで、じゃあ、とりあえずじゃあみんな、Mac を買ってからなんか物を言えっていう、そういうなんか非難が飛びそうですね。じゃあ行きましょうか。こんな感じですね。次。セキュリティ、今日本当になんかいっぱい記事ありますね。セキュリティ、Firefox 1.0.7 に、DOS の脆弱性。あるアノニマスカワード曰く、本家ストーリーより Firefox 1.0.7 以前のバージョンに、DOS デニアログサービスを引き起こす脆弱性が発見された。あるコードを実行すると同ブラウザがループ状態に陥りクラッシュしてしまうという。ただし最新のベータリリースである Firefox 1.5 ベータ2には影響しないとのこと。脆弱性を実証するコードがすでに公開されているが、修正パッチはまだリリースされていない。 同サイトによるとこのデータ不正は Firefox だけではなくモジラサンダーバードやインターネットエクスプローラーにも影響があるそうだ。だそうです。はい。
うん、
なんか Firefox の基地が 連発できましたね。34コメント。
今 1.07 ですよね、だけど。
はい。
ま
だ、ね、まだ、だから、フィックスが出てない
ですかね。出てない
ん
ですよね。最新も出たって話聞いてないから、その多分出てないと思う。
うん、なんか、こう、内部の方が 1.0.8 はないかもと書いてありますね。
ああ、うん。じゃあ、もう、とっと 1.5 に移行しろってことか。
うん、まあ、いいんじゃないですか、それはそれでね。はい。なんか、ね、なんだこら。インターネットエクスプローラーには最近リモートからのコード実行を許す恐れがある脆弱性が見つかりましたね。これの方が、DOS より症状としては重いのですが、ストーリーが作られない理由は誰も関心がないので垂れ込みがない。編集者の誰もはもはや関心がないので採用されない。IE の脆弱性がいっぱいありすぎて、どれがどれだったか編集者が混乱してしまった。審査中、その他どれでしょうかね。まあ、垂れ込みがない。んですけど、関心がないのも事実であり、脆弱性がいっぱいありすぎて、どれがどれだったか分かんなくなったのも事実であり、うん、という感じなんですが、
そうですね。
よく分からないですね。
まあ、だから、この手の話はよくあることで、ということじゃないのかな、って気がするんだ
よね。うん、まあ、特に、ね、まあいいかなっていう、はい、感じでしょうかね。なんか、こう、
まあ、
ドスって要するにプラクラですよ、と。
なんか、ね、
なんですか
中国軍沖縄に侵攻とかそういうのが表示されるんだと困っちゃうけどさ。
まあね、割とどうでもいい感じがしますね。
ヤフー見たらそれが表示されたら怖いじゃん。
そうですよね。
いやでもなんか、まあ、なんか昔なんか千葉国独立だっけ、なんかあれもあったからな。
千葉国独立は何だったのあれ。
何だったんだろうねあれね。
うん、なんすかそれ。
いや、なんか普通の、どこだっけあれニュースサイト。
毎日だったっけな。
うん、それエイプリルフールかなんかじゃないんですか。
エイプリルフールじゃなかったよね、あれ。
エイプリルフールだったっけあれ。
あれ、なんだっけ。
なんか突然、
うん。千葉で。
結局なんか千葉は結構産業がいろいろあって独立できるぐらいだよっていう話なんだけど。
うん、何ピーナッツ輸出するの。
千葉イコールピーナッツ。
それはそうですね、バナナリパブリックって言葉聞いたことありますが、ピーナッツリパブリックって言葉はあんまり、聞いたことないですね。まあそんなところで、なんかまたひどいことを言ってしまったような気がしますが、じゃあ次行きましょうか。
はい。
これはじゃあどれどうでしょうね。まあこのフィフ、うん、最後、今日の最後ですけど、今日の最後の最後が一番重い話題でしたね。ATM コーナーから隠しカメラが発見される。
重たいな。
フォン・フォースケアン曰く、日本経済新聞の記事によると、UFJ 銀行は、同行の設置する ATM コーナーから暗証番号を盗み取る目的で設置されたと思われる小型カメラを発見したと発表した。このカメラは UFJ 銀行が宣伝用パンフレットを入れるために ATM に設置した小箱の中から発見された。小箱の内部に穴を開けてカメラを設置し、顧客が ATM に暗証番号を入力している様子を撮影していた模様で、設置されていた具体的な店舗名は不明だが、首都圏の3都圏の数十箇所の ATM コーナーから同様のカメラが発見されたという。 UFJ 銀行では撮影されたと思われる顧客に対して個別に連絡を取る一方で ATM コーナーでの不審物に注意するよう呼びかけている。なお UFJ 銀行はこのカメラによる顧客への被害は現時点では確認されていないというだそうです。107コメントは関心高いですね。なんかナイフ男逮捕とかいっぱい出てましたけどね、新聞とかには。何がナイフ男なんだと思うと、なんか隠しカメラを設置してたやつがナイフを持っていて銃刀法違反で捕まえたのね。カメラを置くって何かの犯罪なんですかね。だからかな。
まあどうなんだろう。なんかトイレに隠しカメラ仕掛けるのってあれなんで捕まるんだっけ。
さあ
さあ、
そっち絡まないか、全然違う罪になるのかってと。
うん、どうでしょうね。うん。
はい、すいません。
まあ、いや、いいんですよ。それ重要なコメントなんですよ。これでもあとね、でももう、全然関係ないですけど、もう今日のポッドキャスト1時間超えてるので、ここまで聞くやつっていうのが多分、どれくらいいるのかさっぱりわからないんですけど。
それさ、前編後編分けた方がいいんじゃないの。
途中でどっかぶった切ってね、こうね。
ぶった切って。
うん。面に我々が、話が盛り上がってる時に放送の途中ですが以下次回とかなんか
それでいいよ。1時間はちょっと厳しいよこれ。
すごいですよね。
受けられないね、絶
対。100メガ落とすやつがいるわけですね。
それいじめだよ、絶対分けた方がいいって。
なんかもう、どうしたらいいんだろうってことですよね。まあ、コメントも結構面白いんですけどね。もう我々のこう結構体力的な問題が
。そうですね。
なんですけどね。まあ、面白かったということで、はい、これは一応、ソーシャルネットワーキングなんだ。
ソーシャルハッキング？
ソーシャル？
あ、ソーシャルエンジニアですか。
ソーシャルエンジニア。
いや、ソーシャルネットワーキングってタイトルでどう見てもソーシャルハッキングのことが。ケビン・ミトリック。ソ
ケビン・ミトリックの言うソーシャルハッキングのことをソーシャルネットワークとはうろ覚えしてるってことだよね、それね。
しかも集中砲火で叩かれてますね。ソーシャルハックじゃないのとかね。気の毒ですね。
気の毒だね。
それぐらいお前ら見逃してやれよってことですね。まあいいんですけどね。
確かに僕もなんかソーシャルネットの話したときになんか知り合いになんかそれなんか電話かけてなんか足元を聞くやつって聞かれましたけどね。
ソーシャルネットワーキングはなんかね、ネズミ講かとかよく言われるもんね。
ネズミ講、ああまあ確かにネズミ講はまたそうじゃん。
ただなんかネズミ講は上納金を納めなきゃいけないでしょ。
まあ、じゃあマイニクが3人増えるたびになんかこう課金が入ってくるとかそういう。
課金が入って
くる。だからその私は何ですか、その紹介してもらったときには紹介してもらった人にお金払わなきゃいけない。
ああ、なんか昔よく来ましたね、メールで。なんか、五輪に振り込めとかなんとか。
いや、一回もそんな来たことないですよ。
僕もないな。
え、そう？
それはね、吉沢さんが狙い撃ちされてるだけだと思いますよ。
ああ、そうっすか、すいません。
よくない友達がいるんじゃない
かな。多分よくないな、ね。今ちょっと今、思わず固有名詞をくしばしりそうになりましたけど、言わないで。ね、石鹸とかたわしとかね、売っておられるのがいますよね。
あなるほど。
やっぱあんまり視聴者増えない方がいいですね。視聴者増えると、なんか社会的に抹殺されそうな気がしてきます。
これでも、チラシのあそこに箱に入るぐらいのちっちゃいカメラってのもあるんだよね。
ありますよね。うん。
で、それはなんか電波で飛ばして、どっかテレビで見てたりとか、そういうことするのかな、録画したりとか。
録画じゃないのか、多分どっか電波で飛ばしてたんでしょうね、きっと。
録画する装置はさすがにあそこに入んないもんね。
でもなんか、後で見た、違う、新聞かなんかで見たら、その、仕掛けたやつが捕まったじゃないですか。うん、で、ここに仕掛けたって言って、そいつに案内させて、行ってみたら、もうその ATM にはカメラなかった。ね、
ほう。
だから、その、うん、だからその何、
そいつが捕まった時点で、回収されちゃう、うん、
だから結構大掛かりですよね。
あー、なるほど。
その設置施設が小物なわけでしょ、要するに、いい子、数万円とかでやってくれって言われてね、数万円ってでも結構元でかかってますよね、でも、うん、10個かけたら数万、数十万だからね、
だからじゃあ、さっきのシャープのやつをこう仕掛けとけば、ね、フラッシュメモリーに。
いや、むしろスカイプ。
ああ、スカイプで、むしろスカイプで。
なんです
かね、なんか暗証番号とか読み上げてるおばあさんとかね、1,2,3,4 これで出ますねとかなんか言って口ずさんで
る。それはできない、これビデオスカイプですよ。
あ、ビデオスカイプね。フェストゥーン。
スカイプじゃなくてもいいじゃん、それ。
それじゃダメだよ。
なんでスカイプなんだよ。
そうそう、P2P で暗証番号盗まれるとか。
うわ、やだ、絶対だ、それ。絶対来そう。
そんなことするよりもさ、友達にさ、これすんごい、これすんごいビデオなんだぜとか言ってさ、渡して、で実はあれですよ、金玉ウイルスが仕掛けてあるとか、なんか、そういう方がいいんじゃないですか。
よくね。
暗証番号が V2 ネットワークに
利用してる。なるほどね。嫌がらせ的にはそうだけどね。
友達になくしますけどね、そういうの。
なくすっていうそういう問題じゃねえ。捕まるよ。
あとは別れた男とかにそういうのあげるとか。
ああ、
そういうものすごい。ものすごいこう復讐が。
なるほどね。
これからはもう本当にあれですよ、女の子の方が下手すると詳しくなりますからね。
ああ。それは復讐方法にいいかもね、確かにね。
いいかもしれませんよ。まあ、横さんにそのうちやろうかな。
なんでだよ。ね、女の方が詳しいって言ってんのに、なんでお前がやんなきゃいけねえんだよ。
恩をあだで返してみようかなって感じ。
あ、恩があったんですか。
恩があるんだ。
いやってこんなくだらないのに1時間も付き合ってくださるという
の。いや、むしろ大手さんですよ。すいません、本当に。
まあ、そんな感じで。
僕はいいの？
お前はいいよ。
いやいや、吉田さんも本当に重要ですよね。
なんでもな、まあいいや、はい。
いや、そんな感じで、ちょっともう微妙に力尽きてきましたが、そんなわけで、ようやく2005年10月20日終わりましたけど、皆さんいかがでしたか？大手さんいかがでしたか、今回は。何が面白かったですかね。
ナノ ITX なフェアボーンですと、
うん、
あと、なんだ、W03。
ああ、そうですよね。やっぱ W0 はなんかいいですよね。W03 は興味がありますよね。うん、VIA も個人的にはね、だからそういう静音サーバー、ちっちゃいサーバー買おうと思ってるんで、興味ありますよね。吉田さん、いかがでした？
いや、僕もやっぱり W03 がいいですね。なんか僕もあの、うん、G ショック携帯目当てで au してるんですけど、これ2台目にちょっと欲しいなと。
まあね、使ってみたらがっかりとかありますけどね。
ああ。どうしてそういうこと言うんだよ。
なんだこれは、みたいな。
ちょっと賭けですよね、これね。
賭けですよね。誰が買って、うめいてるのを見てから買わなきゃいけませんね。これ、
これなんか生産台数は結構限られてるから、最初に予約がないと買えなそうで怖いっていうのもあるし、
妙ですよね。そういうふうに思うと、京ポンってすごい偉大な製品でしたね。多少トロイの動けばね、私も何の不満もないですよ。トロイけど。
うん、
それを除けばね。
今日も新しいの出るしね。
うん、ちょっと悩ましいところですね。定額があるのがね、定額があって、データ定額があって、無線 LAN オプションがあるとね、ちょっと、これはこう、触手が伸びますよね。
PDA が欲しい人にもこれはいいよね。
そう、PDA がこの壊れかけてる私のような人間もかなりいいですよね。まあそんな感じで、今回はスラッシュドジャパンに2005年の10月20日に、掲載された記事を中心に取り上げました。今回取り上げなかった記事に関しては、次回以降にアニメの専門家をお招きして大いに語っていただくことになっておりますので、お楽しみに。お送りしたのは八田正幸と、
横田正史でした。
お疲れ様でした、皆さん。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
おしまいです。
おしまい。